夫婦ボードゲームラジオみやみやは夜な夜な。こんばんは。
こんばんは。
この番組は子供が寝静まった後に夜な夜なボードゲームで遊ぶ夫婦が最近遊んだボードゲームのことなどを話す番組です。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。はい、お願いします。
今日のテーマは何でしょう？
今日はですね、
はい、
みやみやは夜な夜なボードゲーム大賞、はい、2025というところで、
はい、
はい、行こうかなと思っております。
ああ、毎年恒例のやつですね。
そうですね。もう年末ということで、はい、うん、はい、今年2人で遊んだゲームの中から、
はい、
はい、お互い3作品ずつ、ノミネート作品を紹介して、
は、
う、
い、
んうん、うん、そこから、本当に2人が、これが一番っていう、夜な夜な大賞というものと、うん、
はい、
あとは、
夜な夜な大賞、
はい、夫のみやみやが、個人的にその中で一番って思った、
うん、
みやみや大賞と、なっちゃんが一番って思ったなっちゃん大賞っていう、まあこの3つをね、決めていけたらなというふうに思っております。
はいはい、決めましょう。
はい。
毎年恒例、年のせいだね、
本
当に。
まあ、今年は正直、例年に比べてあんまり遊べてない年ではあるんですが、
そうやね。
はい。まあその中でもね、
はい、
うん、ちょっとこう厳選した作品を、ピックアップして、話していけたらなと思っております。
うんうん、はい、はい、はい。お願いします。
うん。じゃあ、3作品ということで、順番に行こうと思うけど、
はい。
どっちから行きますか？
どうしましょう。私から行こうか、そしたら。
じゃあ、はい、はい。じゃあ、なっちゃんの、まずノミネート作品、一つ目、
はい。はい。では、行きますね。まず一つ目。
はい。
アクアティカです。
アクアティカ。
はい。まあ、何年か前にも、ノミネートしていますよね。
大賞取ってる
よ、ね。大賞、そうそうそう。なので、ちょっとまた、数年ぶりって感じなんですけど、これの珊瑚礁拡張。
はいはい。それは今年、初めて遊んだ拡張ですね。
そうなんです。これを遊んで、やっぱり面白いなと思って、もう一番最初に呼ばせていただきました。
はい。
うん。その名の通り、サンゴ礁の拡張だったりとか、あとカードもいくつか増えるんだよね。
うん、増えてるね。
なので内容が結構ギュッと考えることが増えて、個人的には難しくなってるんですけど、やっぱり難しいんだけど、ゲームが一気に動いていったりとか、ポンポンポンと進んでいく感じが楽しくって、あとサンゴ礁のコマもすごい可愛いし、
はいはい、うん、色とりどりのね、
そうそう、
本当に立体のサンゴのコマがたくさん入ってるんだよね。
そう、そうなんです。ゲーム自体の面白さと没入感っていうんですか、
うん
うん、なんかこの本当にこの世界に入り込んだ感覚を味わえる本当に面白いゲームだなと思ってあげました。
なるほど、なるほど、はい。前回の拡張が氷海って言ってね、
うん、
北の海の部族が流れ込むみたいな感じで冷たい感じがしたんだけども、今回はね、さっき言ったようにサンゴ礁も加わって結構華やかな感じの見た目に確かになっているよね。
そうそう、モリモリになってくんだよね、最後サンゴ礁のコマが。
そうそうそうそうそう、
ファンシーな感じになります。
うん、
うん、
ね、まあ、正直なんか考えどころもすごくこう増えていて、
そう、うん、ああすればよかったのオンパレードにはなっちゃうんだけど、うん、
ね、
それがまたね面白い。
そっかそっか、うん、まあ、それが逆に面白いっていう風になって、ちょっと華やかだっていうところで選んだのね。
はい、はい、これは結構個人的に長いゲームに入るんやけど、
うん、
長くても楽しい。
おお、うん、そう言わせるのは素晴らしいね。
広よりも楽しさが勝つかな。
はい
はい、そんなゲームです。
はい、ということでアクアティカ珊瑚礁っていうところで、
はい、
今回じゃあ一作品目ってことだよね。
はい、そうです。
はい、わかりました。はい、じゃあ今度ミヤミヤのノミネート作品、
うん、あ、そうね、
一作品目いきましょうか。
はい、お願いします。
私はですね、ファラウェイですね。
うん、うん、はい、これね、
うん、まあ、ゲームとしては去年のゲームにはなるのかな。ただ今年の、
うん
うん、SDJ KDJ の方か、
うんうん、
の方に、確かノミネートもしていて、はい、注目今年されてたゲームかなと思うんですけど、エンゲームスから日本語版が出ていてというゲームで、うん、カードゲームなんだけど、
うんうん、
まあ、うちでもね、ちょっとようやく今年遊んでみて、もうなんせ面白かった。
面白かったね。
うん、
うん、
そのね、カードをこう一枚ピックして場に置くってだけなんだけども、はい、
うんうん、
それをこう最後置いた順と逆順から決算していくみたいな、
うんうん、
あの感じって、
うん、
なんていうのかな、やっぱ無理の感じがするというかね。
そうだね、うん、なかったよね。
ない、
うん、
で簡単ながら そういう悩ましさみたいなところがすごくあって、
そう混乱するんですよね、
うん、でだんだんねうまくやってるつもりが、
うん
うん、あの計算狂ってくるみたいなところも含め楽しいし、あとやっぱりこう遠くの島まで旅をして、
うん、
だんだん帰ってくるっていうのと、その逆順決算みたいなところがちょっとこう旅と合っていて、
うんうんうん、
なんかそういうところも含めてすごい好きだなって、
うんうんうん、
はい思ってます、
うん
うん、
面白い。
これはまあ2人で遊んでも楽しいし、
うん
うん、あの他人数で遊んでも全然面白さ変わらないというか、
そっか、たくさん行けるもんね。
そうそうそうそうそうそう、ね、はい、なのでとてもいいゲームだなというふうに思いました。
はい、
うん、ということで私はファラウェイ、はい、一つあげました、ノミネート作品としてね。
はい、
はい、じゃあなっちゃん、
はい、
私ですね、2作品目どうですか。
2作品目はホワイトキャッスルにしました。意外でしょ。
ホワイトキャッスルなんだ。
そうです。なんて言えばいいん、こういうジャンルは。歴史ゲーム、
歴史テーマのワーカープレイスメントみたいなゲームだね。
うんうんうん、今回選んだの全部私やっぱ没入感みたいなところがいいなと思って3つ選んだんですけど、やっぱね、この城の中のいる、城の中にいる人の気分になるよね、なんか。
うん、うん、うん。
なんかこう、まあ、村人一、町人一みたいな、
はいはい、
感じで、どんどんどんどん城の中に入っていったりとか、
うん、
なんかこう、うん、なんかね、戦を目の当たりにしているような、そういう感覚になるゲームかな。いろんなとこでいろんなことが行われてるので、うん、やっぱポンポン進んでいてちょっと混乱するんですけど、個人的にはそれでも面白かったです。
なるほどね。
手番が意外と少ないから、
うん、
そう、もう早いってなるね、
うん、そうだね、う
ん、もっとこんなことやりたかったっていうのがすごいあったゲームかな。
うん、うん
うん、面白かったです。これは
そうだね、
うん、
手番が限られるからすごい一手が重いというか、いろんなことに影響するし ね、
あ、またやっちまった、みたいなね。
で、うん、うちだと、拡張のね、
うん、
こう、抹茶、
うん、
茶の湯拡張か、
うん、
うん、っていうのも入れて遊んだりはしたけど、
うん、
そう、確かにこれまで加わると、
うん、
本当にこう、芸妓遊びみたいなことという、うん、芸妓を育てるというかさ、
うん、
うん、城下町にも入りつつ、
そうやね、
ね、お城にもっていうところで、
うん、
この時代をね、こう堪能するっていう意味では、うん、確かに本当にいろんな戦の準備したり、
そうそう、
お城に仕えてみたり、
うん、
お庭整えてみたりみたいな、なんか本当になんかいろんなことがね体現できるよね、
うん、よくできてますね、
うん、
本当に、
うん、そっかそっか、
面白かった、
はい、
うん、2人でしてもね楽しかったよ ね。
実はこれのデュエルっていう2人専用のゲームが年末に発売して、
あ、今、
うん、
そうなんだ。
もう2階にあるんだけど、
ああ、そうなん、
はい、また来年やろうね。
了解です。
はい、でもまあこの通常のねホワイトキャッスルも全然2人でも楽しくて、
うんうんうん、
はい、面白かったよね。
うん、面白かった。
はい、
はい、
じゃあなっちゃんの2作品目は、
はい、
ホワイトキャッスル、
はい、
ということでで
した。
はい、
そうです。
結構思ったより重いゲーム来るね。
意外とね。これ、うん、あと数えるくらいしかそんなのしてないのにね。
そうだね。
ね、
はいはい、わかりました。
まはい、
じゃあ私ミヤミヤの2作品目いきますね、
うん、はい。お願いします。
私はですね、クワックサルバーザデュエルですね。
はいはいはい。
クワックサルバーっていうね、うん、あの錬金術師のゲームがあるんだけども、
うんうんうん、
それの2人専用版。
あ、そうね。
うん。で、
ね、
そうそうそう、うん。で、これは、なんていうかな、自分もともとのね、その多人数でできるクワックサルバーも昔持ってたんだけども、
うんうん、
一回売っちゃってて、
うんうんうん
うん、
そっか。
で、改めて二人用が出るってことで買い直してみたんだけど、うん、やっぱこれすごく面白いというか、うん、個人的にその多人数やった時の、 ちょっとこう物足りなさというか、
うん、
こう本当に一人でなんか袋から引いて、
うんうん、
あのやってるみたいな感覚が、うん、なんかいい感じで、
うんうん、
なくなってるというかね。
二人の方が、
二人の方が相手を感じる感がすごくあって、そう、まあ特にあの患者さんをね、
うんうん、
こっちに引っ張ったらあっちに引っ張ったりっていう綱引きみたいなとこもそうだし、
うん
うん、なんか勝ち筋みたいなところも、
うん、
まああっちもそうなんだけど、こっちもいくつかあって、それは目に見えてなんていうかな、
うんうん、
相手との綱引きに反映されるところが、
は
い、面白い。うん、で、自分がこう優位に進めていくと、
うん、
なんか相手がちょっと有利になるみたいなボーナスがあったりとかで、
なんか
すごいお互いの、
うん、
バランスというかね、
うんうん、
シーソーみたいなところも、
うん、
うまく傾くようにデザインもされてて、
そ
うね、うん、
そうやね、
はい、
意外となんかもうめちゃくちゃ点差開いたって感じではなかったよね、
ならなくなってる ね、
うん、それが、うん、ね、ちょっと優しいのか、
優しいというか、うん、ちょっとゲームはちゃんとその引きが強いから、
うんうんう
ん、どんどん突き放されていくではなくて、
うんうん
うんうん、なんかバランスをうまく調整しながら、
うん、
いい勝負にしてくれるというか、うんうん、盛り上げてくれる感じ、
そ
う
か、
うん、でちゃんと相手と競ってるぞっていうのが分かる感じが、
うんうん、
はい、あの個人的にはすごく2人用の方が好みだった、
うんうん、なるほど、いいね、
うん、はい、ということでね、まあこのバックサーバーデュエル、
はい、
はい、これがじゃあ2作品目として、ね、
はい、
はい、ノミネートですね、
はい、
じゃあなっちゃんの3作品目、
はい、
いきましょうか、
最後だね、3作品目、
はい、
これはゴールド、
ゴールド
でいいですか、タイトルは、いいです、
あのザ・ゴールドでゲームいくつかあるけど、これあれやね、
うん、
ライナー・クニツヤのゴールドだね、
お、うんうん、そうです、
はい、
ちっちゃいカンカンのやつね。
やつね、はい、
そうそう、お菓子の箱みたいなやつ。
うんうん、
これ、この間初めてしたんですけど、うん、すごい勢いのあるゲームじゃない、
うん、ある。
なんかね、
うん、
って、ボンボンボンボンボン、終わりみたいな、
うん。
なんかそれがいいなと思って。ね、
まあ、神経衰弱みたいな感じだもんね。そうそうそう、なんか、小気味のいいというか。うん、
でまあ、テーマがね、うん、まあ、すごいやっぱ金鉱、
うん
うん、金の鉱山にうわーって採掘のおっちゃんたちが押し寄せてくるっていうテーマだから、
うん、
まあ、なんかギラギラしてますよね、
うん、
でカードめくったら出てくるおっちゃんたちもすごいみんなギラギラしてるから、
ギラギラしてる、
ね、そう、でもなんか次の瞬間にね、ボーンって弾き出されたりとか、
そうだね、
うん、なんかシンプルなのによくできてるなぁと思って、
うん、そうね、
うん、
その数字の高いおじちゃんと低いおじちゃんがいて、
うん、
で2枚めくった時に低い数字のおじちゃんが、
うん、
ね、なんか喧嘩で負けて追い出されてくみたいなのとか、
そうそうそう、うん、
ダイナマイト引いてね、金ごとぶっ飛ばされるとかね、
うん、
おじさんごと吹き飛ぶとかね、
そうそう、ね、意外とこれも没入感ない。
いや、ある、あるというか、ね、その、
うん、
当時とかわかんないけどさ、
うん、
アメリカのそのゴールドラッシュの時の、
うん、
こう、荒々しさというかさ、
ね、
どっちかというと、ね、きっと、ああいうのってアウトローの人たちがさ、
うん、
こう、新天地求めてとか、一攫千金になって行ってたんだろうな、みたいなところから行くとさ、
うんうんうん、
ね、もう、その炭鉱ではもう、
うん、
日常茶飯事でもう、喧嘩が起こっててとか、事故が起こっててとか、
うんうんう
ん、その中で金を集めていったんだみたいな、あの、なんていうかな、うん、慌ただしさというかさ、
うん、
そう、ドタバタ感が、なんか見事に表現されてるよね。
そう、よくこれの、このシンプルなちっちゃいゲームで、ね、
うん、
表せるなって、ちょっと感動しました。うん、うん、面白かった。
そうそう。なんかちょっと戦略もちゃんとあってね、
うん、
なんか相手の、
うんうん、
要は甲府をわざとなんかダイナマイトでぶつけて吹っ飛ばすんだとか、
う
ん、
そうやね、うん、あそこにあったなっての思い出せ
る、
ね、
思い出せると、そう、
引けるし、
うん、あえて強い相手の甲府をね、価値の低い金を引き取らせて退場させるとか、
うん、そうそう、
すごいテクニカルなこともできる、
ね、
仕組みが本当すごいなと思ってて、
うん
うん、
本当に、
うん、
今日子供たちともしてた、
してた、
ルール分かってた、5歳、
もうすぐ分かる、5歳でも全然分かる、
ね、 やっぱインパクトもあるしね。
そう。
盛り上がったんかな。
盛り上がったよ。やっぱ爆弾でおじさんが吹っ飛ぶとか、おじさん同士はすぐ喧嘩するみたいなところはやっぱ子供としては嬉しくて。
そうやね。わかりやすいよね。
わかりやすい。
なるほど。いや、面白いよこれは。
うん。なので。
びっくりしました。
はい。もう親子でも面白いし、うん、大人同士でも、
ね、
2人でもね、面白いゲームだね。はい。
はい。
ということで、じゃあ、ライナー・クニツヤのゴールドですね。
はい、ゴールドです。
いやいや、いいゲームですね。
はい。
はい。じゃあ、私、ミヤミヤの3作品目いきましょうか、はい。私はですね、マウンテンゴミ。
あー、これか。
はい。
うん。
マウンテンゴミに、ね、だね。そうそうそうですね。うんうん、これは、あれやね、こう、いわゆる物理的にもう物を積み上げていくというか、
うん
うんうん、ゴミ箱のケースがあって、
う
ん、そのように木駒を積み上げていって、
うん、
まあ、崩した方が減点を食らうみたいなタイプのゲームなんだけど、
う
ん
う
ん、
そうだね、シンプルです、う
ん、まあ、これを今年ちょっと初めて遊んでみて、
うん、
あの思ったより良かった、
うんうん、そうなんや。
そう、まあ、そういうバランスゲームって、
うん、
正直なんか いくつかあるからさ、
うんうん
うん、なんとなくそんな感じかなぐらいな、
うん、
あれ、あんまり正直期待しなかったんだけど、そこはさすが、これを作ってる人がカルロ・ロッシって人かな、
うんうん
うん、って人で、もともと分ければ資源っていう別のゲームの、あの、リメイク版テーマ替えみたいな感じなんだけども
、
うん、やっぱその出すカードによって、
うん、
なんていうの、ゴミ箱に詰めるゴミの量が決まるんだとか、
うんうん、
その順番がね、出すカードによってちょっと変わるんだみたいなところの駆け引きが、
うん、
結構面白くて。
そうやね。
そう。
うんうん、
何なんか10のカード、
うん、
数字の10のカード出したら、ゴミ箱に10個のゴミ入れなきゃいけないとか、
うん、
最初、な、無理やんとか思うけど、うん、結構詰め方の工夫で、10個詰めれちゃったりして。
うんうん、そうだね。
そうそうそう。
意外といけたよね。
いける。
ね。
とか、
うん
うん、あとなんか自分も相手もリスクのあるギリギリの置き方をしてみるとかさ、
うんうん
うんうん、でそれをなんかこう気を使ってはちょっと押し込んでもいいとかさちょっと細かいテクニックみたいなところもいくつかあって、
うん、あった、
うん、だからなんかただ順番に物をね一個ずつ積むではなくて、
うんうん
うん、その先も見据えたカードの出すタイミングだとか、
うん、はいはい、
積み方みたいなところが、うんうん、思ったよりなんかこう、
うん、
ね、考える幅があって、
うんうん、
でも負荷が大きすぎないというか、
うんうん、
言うてもでもバランスゲームですみたいなところがすごい絶妙。
う
だ、
ね、
うん、だから夜サクッとね、こう二人で遊ぶっていうことに関してはこのゲームはかなり個人的にはちょうどいいなって、
うんうん、なるほど。
思ったゲームですね。
うんうん、うん、
はい。
面白い。子供も好きそうだね。
うん。
うん。
まあ、子供はなんかあんまそんなまだうまく詰めない。
ああ、そっかそっか。
特に下の子はまだ5歳とか、年中さんさすがにね、
うんうん、
そこまでってことあるけども、
うん。
うん。でもまあまあ積み上げることで楽しいし、
ね。うんうんうん。そうだね。
はい。
結構頭使いますね。
うん。ということで、
はい、
なぜマウンテンコミ。
はい。
が、3作品目という感じで。3
作品目。はい。
はい、行こうと思います。
はい。ほな、すべて出ましたかね。
そうですね。
うん、
もうちょっとおさらいをすると、
はい。
なっちゃんが、アクアティカ珊瑚礁。
うん。
ホワイトキャッスル。
はい。
ゴールド。
はい。
の3作品。
はい、そうです。
で、私、ミヤミヤが、ファラウェイ。
うん。
クワックサルバーザデュエル。
うん、うん。
マウンテンゴミ。
はい。
この3作品ということで。
はい。
はい。じゃあ、この6作品の中から、まあ、夜な夜な大将、2人が、一番って思うゲームをあげようと思うんですが、
はい。
どうですかね。改めてこの6作品を見てみて、これ良かったなって。
ああ、そうやね。クイックサルバーも面白いよな。
まあ、その、最近のね、こう夜なかなか余力がない中で遊びやすい、
うんうん、
でもしっかり遊べたみたいな満足感みたいなところでいくとどうかな。 アクアティカ深海は若干重い気はすんだよね。
はい。
その、いや、好きなゲームなんだけど、なんか結構元気ある時じゃないと、
そうだね、
時間的にもね。
元気あっても時計チラ見して、やばいっていう焦りが出るよね。
そう、しっかりしたゲームだから、
そうだね。
そうね。だから夜にちょっと遊びたいなで、遊ぶっていうことで言ったら、
うん、
ちょっと外れてくるのかなって思ってて、今の俺らぐらいからするとね。はい、
なるほど、納得でございます。そうね。あ、ホワイトキャッスルも割と重めなのかな、そう思うと。
そうだね。アクアティカほどではなかった気がするけど、体感としてはね。
ね、まあ考えるからね、これ
。
そう思うと、二人用にな ったクイックサルバー。
クワックサルバー。
クワックサルバー。
うん。
クワックサルバー。
そうね。
これでしょうか。
これがまあ、なんというか、ギリギリのラインだよね。
う
ん、
そうだね。
その夜で遊ぶのにっていうところと、
うんうんうん、
歯ごたえみたいなところのね、うん。
いいんじゃないかい。
はい。じゃあ、
はい。
夜な夜な大賞、
はい、
夜な夜な遊びたいっていう意味での、
うんうんうん、
はい、大賞は。
そうね、テーマに沿ったものとしてもね。
うん、クワックサルバーザ・デュエルということで、はい、良かったですか？
あ、良いです。
はい。
はい、
じゃあ、2025年の夜な夜な大賞はクワックサルバーザ・デュエルで行きましょうか。
決定です。
はい、おめでとうございます。
はい。
はい。じゃあ、続きまして。
うん。
じゃあ、なっちゃん大賞。いきます。
どうしよう。
はい。
はい。ああ、どうしよう。
あげたものの中から特に、これはもう本当に自分の好きで言ってもらったらいいので。
インパクトっていう点ではゴールドがね。
あ、そうなんだ。それはどういうインパクトだ、
なんかこのゲーム、ちっちゃいゲームって全部面白いし、うん、また遊ぼうってなるけど、なんかこれ、すごい、びっくりした。なんか、インパクトあったよ。うん。そう、さっきも言ったけど、感覚で言うと、ポンポンポンポン、終わりみたいな。
そのテンポの良さみたいなところ。
そうです。
あと、ドタバタ感みたいな。
そうそう。うん、そう。いや、こんなちっちゃいのにさ。
うん。
うん。すごい、すごい遊んだ感覚もあるしね。
そっか、
うん。そうそう。
そうだね。
これかな、
うん、言う全然いいよ。
アクアティカも捨てがたいけど、うん、まあ、これはもう面白さは分かっているので。
まあまあ、前対象も取ってるからね、
うん。うんうん。やっぱりこのちょっと変化球。っていう点でもゴールドにしようかな。
おお、はい、いいゲームですね。
こちらにします。
じゃあなっちゃん大賞はゴールド、
はい、
ということで。
こちらです。
はい、
ゴールドです。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ミヤミヤ大賞はどうでしょう。
私はですね、うん、まあ、だとするとどうかな。ウファラウェイかな。
うん。うんうんうん、ね。
いや、これはなんか2人でも面白いし、
うんうん、
あの本当に5人とか6人とかでも遊んでみたんだけど、
うんうんうん、
やっぱ面白くてそれでも。うん、この何人遊んでも面白いっていうところっていうのは、本当にありがたいし。
うん、ああ、そ
う
か、
うん。
何人かでやるとまた変わっちゃうとかってよく言ってるもんね。
変わる。うんうん。まあ、より人数減った方がね、
うん、
ドラフトの、なんか場の取るカードの枚数が増えて、
うん、
そこの選ぶ駆け引きみたいなのは確かに増えるんだけど、
うん、
それはなんか二人でも全然面白くて。
うん。
うん、さっき言ったその逆算するみたいな、
はいはい、
あの楽しさ、一枚一枚めくっておいてく、
変わってるよ、本
当。そうそう、うん、その読みが当たるか当たらないかみたいなところも含めてね、
うん、
うん、であとどのタイミングで、
はい、
なんていうか数字がこうちょっとずつ標準にね高くなるように並べるほどボーナスはもらえるんだけど、
うんうんうん、
それをなんか最初から最後までやるってちょっと難しくて、
はい、
うん、どのタイミングでそのボーナス一回捨てて、
ね、
低い数字を踏むかみたいな、
そう、結局選択しなきゃいけないんだよね。
そう、あの駆け引きというかね、うん、選択も含めてすごく悩ましくて、
うん、
はい、いいゲームだなと思っております。
はい、いいですね。
はい、
じゃあミヤミヤ大賞は
ファラウェイ、
ファラウェイ
でいきましょうか。
はい、決まりましたね。
はい、ということでね、
はい、
決まりましたね。
うん、
夜な夜な大賞がクワックサルバーデュエル、
うん、
なっちゃん大賞がゴールド、
はい、
はい、ミヤミヤ大賞がファラウェイということでいきましょうか。
はい、
はい、 じゃあ決まりましたな、うん、それ含めて1年振り返ってどうでしたか、うん、ボードゲーム、う
ん、何で遊んだかみたいのがなんとなく思い浮かぶくらい、あんまりね遊べなかったけど、来年もうちょっと増やしていきたいな、数を、
遊べる数を、
うん、遊べる数を増やしていけたらいいなと思います、うん、でも本当に少ない中でも結構インパクトあるのをいっぱい遊べたんじゃないかな。
そうだね、うん、いいゲームはそこあったよね、
うんうんうん、はい、そう、結構ここに上がってない中でもキャプテンフリップとか、
あー、いいゲームだね、
ちょっと 迷いましたその辺も、たくさん面白いのをセレクトできたかなと思います。
そうだね、
はい、どうでしょう、
ここで上がってないものって言った時に、うん、ちょっといろいろ言っていくと、
うんうん、
キングオブ東京ザ・デュエル、2人用のキングオブザ東京とかも結構悩みはしたの。
あれだっけ、うん、あの動いていくやつ、
そうそう、うん、怪獣同士が戦ってみたいな、
あれね面白かったね、うん、そうやね、
そうそう、あれもなんか面白かったなと思うし、うんうんうん、
確かに、
あとはそのデッドボックスっていう、うん、あの2人用のマーダーミステリー、
うんうん、あれか、
うん。うち多分マーダーミステリー初めてやったんだけど。
あれか。
そう、あれも思い出としてはすごい残ってる。ね、まあ一回聞いたし、なんかネタが言えないからさ、あれなんだけど。
やったね。
ちょっとこう、やっぱボードゲームとは少し違う体験だったよね。
ね、うん。
うん。
テーマもね、ちょっと重いテーマだったからね。
うん、重いというかね、うん、まあ、当然疑心暗鬼というか、うん、相手信じていいのか良くないのかみたいなところで、二人だけどすごく迷うみたいなさ、
うんうんうん、
あの感じとかも、
こんなジャンルあるんだって
ね、あ、こんな感じなんだってね、うん、思ったよなっていうのは思い出になってるし、うんうんうん、そうね、あと上がったもので言ったら、本当はイカダの5人とか、
あ、そうだね、
私オインクゲームスのゲームをすごく遊んだ、うん、まあそれとしては子供ともよく遊んだから、うんうん、まあ、子供の作品、遊んだ作品のこと言うときにまた言おうと思うし、
うんうん、
あとトーネードスプラッシュとかね。
ああ、そうやね。
うんうん。
なんか静かなブームになってる。富山っち。
ああ、富山っちもね、そう、子供とよく遊んだね。ね、
うんうん、
はい。
子供系が多いね。そう。こう見ると。
うん、なんで、まあちょっとその、来年は、一発目ぐらいになるのかな、
うん、
はい、キッズゲーム大賞というかね、
うんうんうん、
子供とどんなゲームよく遊んだかみたいなところを、
はい、
上の子、要は、だいたい7歳ぐらいの子と、
うんうんうん、2年
生、そうね、うん、年中3ぐらいの子、はい、5歳ぐらいの子が、どんなゲームが刺さったかみたいな話はちょっと年明けね、
うんうん、
ちょっとまた振り返って話せたらなっていうふうに思っています、
うん。やりましょう。
うん、
はい。
はい、こんなところかな。
はい。
まあ来年はちょっとね、こう体力もつけて、
そうだ
ね、ちょっと夜起きてられるようにね、
本当にね、
していきたいなと個人的には思ってます、
うん。まあね、夜は年なのやけどね。
年なんけど、ね、にしてもなんかだいぶ早くなってるというか、もう10時とかさ、
うん、
9時台に眠くなっちゃうからさ、
辛い。
そう、本当に寝て起きて仕事行くみたいな生活になってるから、はい、ちょっとそこにもう一踏ん張りするときにはやっぱり、うん、健康的にもね、まあ、体力がいるんじゃないかなって、
う
ん、
そうですね、
ちょっと思ったりはしてますよ。
そうです、
うん。
はい。頑張りましょう。
はい、頑張りましょう。ということで、
はい、
2025年もね、
はい、
1年間ありがとうございました、はい。
ありがとうございました。
はい。来年もラジオもね、はい、ぼちぼち、頑張っていきたいよ ね、
うん、
ね。はい。まあ、続けていきましょう。
頑張りましょう。
はい。
うん、
では、良いお年をお迎えください。
良いお年を。
はい。おやすみなさーい。Thank you.